9本目、道東から札幌まで高速道路を使わずに下道だけで行くプロジェクト、西暦2016年8月11日木曜日山の日、20時14分くらい収録。おはようございます、ケクノでございますけれども、はい、っていうことで、9本目、もうそんな撮ったか。1日1本だからもうこれ9日連続皆さん聞いてるんですよね。で、僕一度も試し聞きをして、まあ運転中なんでね、試し聞きしてないんですけど、音大丈夫っすか？なんか、そこだけはちょっと不安。まあ、いいです。続けますが。はい。何の話をしようっていう感じ。だって、運転中ずっと一人で喋り続けるって、まあ寂しいですからね。悲しくならないんだけど、不思議と。一人喋りって。いや普段喋る人じゃないから、ね、人とだとあんま喋らない。いやでもね、なんか会議とかで自分のターンが回ってくると、なんかねちょうどいい尺で喋れないんですよ。なんかね簡潔にまとめすぎて一瞬で終わるっていうのと、簡潔じゃないまとめ方をして超長いかのどっちかっていう、まあどちらかというと会議はね、まあ書類とかも作るからその書類に詳しく書いて、あんま口頭では言わないみたいなのが時間的には一番いいかなと思ってるから、基本的には喋らないようにしているのですが、でもさ、喋らないやつがこのまとまりのない話を20分間も話すような番組をやるかっていう、話はあるよね。話のまとめ方って難しいと思うな。だって頭の中でこのことについて話そうと、でこのことについて最終的なオチがこうだからここまでこういうふうに組み立ててみたいなことを一瞬でね組み立てて話したりとかするわけでしょ。それは、難易度、俺はだよ、高いと思うな、って正直思っています。はい、さて、あれ何話そうとしてたんだっけ、完全に今忘れた。でもこのお盆休みどういう風に過ごすかっていう計画ですね、ちょっと立てるか今、で今のところですね、特に何にも予定がなくて、まあ1軒だけちょっと飲み会がある可能性があるぐらいなんですよね。であとは特に何にもないな。強いて言うなら、まあ父の実家に帰るみたいな家族での予定がありますけど、だから他には何にもないので、ただだらだら過ごすのも嫌だなって思うから、基本はね僕引きこもりがちな性格なんだけど、それはなんていうの、アウトドアじゃないっていうだけなんですよね。だから外出はする、インドア、だからそのなんかどっか観光名所に行ってなんかしたいとかっていう人ではないんですよ。だからこういう休みになった時に本当のインドアは実家にも帰らないんですよ、きっと。引きこもりたいから家から出ないんです。冬は僕基本的に引きこもりますよ。まず冬道を運転したくないっていうところから始まるんですけど、だから社宅でよくあったのが、僕の車だけが社宅にあるっていう、なんか今社宅に6人ぐらい、僕含めて6人住んでるんですけど、車が僕のやつ1台しかないっていう。あとみんな実家札幌だったっけな、札幌とか江別とかなんですけど、みんな道央に帰ってしまうっていう、道東に残ってんの俺だけみたいな、感じで、なんかね、冬道に関してはね、マジでね、帰りたいと全く思わせないぐらい俺は嫌い。なんかね、そう、夏はいいんだ、多少冬よりはスピード出るし、まあ冬よりは安全だし、行きも帰りも、なんかあんまり冬はね、疲れるの、運転が、だから嫌なの。うわ、追い越し車線だ、追い越しやがった。あ、追い越し車線じゃないんだけど、いや確かに前の車遅えな、 前の車、あ、トラックか、前の前の車がトラックなんだ。でも60キロで十分でしょ。これ以上出しようがない。まあねっていう話でございまして、ごめんなさい、特に話す内容があまりないのですよ、正直。ただ、ああ、でもその計画ですよね。まあでも、このさっき話した、昨日話した、あの前回話したカフェでいいんじゃない？それか、もうちょっと前に話したその札幌近郊の街巡り、道の駅巡りっていうのはちょっと違うかなって思うんだけど、なんかでもね、なんかね、最近あのね、まあスーパートカチとかスーパー大空とか、ああいう道東の方のさ、特急使うようになって、 JR の駅をよく使うようになってから、少しね、なんかね、電車オタク的なやつの気持ちが分かるようになってきた感じはある。あの、ただなんかこの乗り物はこういうフォルムでみたいなやつとかはあんま興味ないんですけど、いや単純に、いやでもどっからが鉄オタなんだろうな。あのね、今ね、 YouTube で、あの芸人の鈴川綾子さんっていう、あの鉄道大好き芸人鈴川綾子さんのね、動画をちょっと見てて、で、まあ、あの鈴川さんって、まあ、なんか結構可愛い方だからっていうのもあるんですけど、1個上かな、僕の25歳だったと思うんですけど、芸人さんで鉄オタでみたいな話で、で、なんか北海道に時々来てるんですよね、今までも。だからあの、まあ、もうなくなっちゃいましたけど、あの寝台特急とかにも乗ってて、上野までのやつと大阪札幌間のやつもね乗ってて、ってこと で、まあそれ見てさ、あ、こういう駅あるんだとか、あとは小幌でしたっけ、あの室蘭の方にある、なんかすごいこう秘境というか、こうなんか何にもない駅っていう、車両1個分しか駅のホーム なくて、なんかね、俺今まで一度も経験したことないのが無人の駅。 JR ってよくあるんでしょ、その無人の駅って。まあ、あの特急の駅で無人っていうことは基本ありえないじゃないですか。で、今まで各駅停車でちっちゃい駅に止まったことがないんですよね。今まで JR を使ったのはちょっと用事があって札幌駅から手稲駅まで、札幌のね、手稲区の手稲駅まで行ったっていうのはあるんです。ただ手稲って各駅停車だけじゃなくって特急も止まるんですよ。基本的に全部止まるのが手稲なんですよね。で、だからしかも手稲駅ってかなりでかいので、JR の駅イコールでかいみたいなイメージが僕の中にはちょっとまだあって、他には快速エアポートで札幌駅からあの新千歳空港までとか、逆かな僕の場合、とか、あとは一個経験したのは、あの大学生の時に千歳を巡るっていう、なんか千歳のね中学校と高校を訪問するっていうのをやった時期があって、でそれですかね、はい、の時に教授に連れてかれて、で札幌駅から快速だったと思うんだけど千歳駅まで行きましたね。特急ではなかったと思う、なんか特急じゃない、なんか各駅停車か快速か、快速エアポート確かだってね千歳駅止まるもんね、までは行ったような記憶が僕はありますね。そんなもんなんですよ。だから無人の駅って利用したことがなくって、どうやら札幌駅にもなんか無人の駅ってあるらしいっていうことが分かったので、だから それを経験してみようかなみたいな、なんかちょっと今興味があることっていうのを少しずつやってみようかなと、うん、あとこれね、大学生の時やればよかったなって思うのが、あの登山収録なんか飲み会収録とか、まあなんか前ね、アトレさんが久々に言ったの、俺アトレさんって、アトレさんっていうあの女性の方、関東に住んでらっしゃる方が、若さんのね、あのカラーデイズのリスナーさんだったんですけど、あの、まあ、今も聞いてらっしゃるかもしれないですけど、のが北海道にいらっしゃった時に、若さんとアトレさんと僕と宮沢県の4人で、あのまあなんか一緒にお食事会やった時の収録とかはあったかなと思うんですけど、うん、ね、他にあとやってない特殊な収録っつったらなんだろうってなった時に、うん、登山、山の日だしね、今ね8月11日ですから今、とかっていうのもありだなって思うし、今ドライブ収録やってるし、うん、なんかね、そういう話しながら何かをやる収録みたいなのはやってもいいかなって思うんですよね、うん、登山も一人じゃないよ一人じゃなくて誰かとっていうやつね、うん、だからもうちょっとね、ポッドキャスター的にはね、人の集まりがいい場所でやれればいいなって僕すごく思うんだけどね、うん、いや、こうやってさ、ドライブ収録が当たり前に多分今後なっていくと思うんだよね。で、まあだからきっとね、編集しないでそのまんま乗っけるみたいな客捨てにだんだんなっていくと思うんです。で、家にいる時だけあのいつもの編集のが入るみたいな感覚だと思うんですけど、うん、まあそういうだんだん手抜きテクノロジートークステーションになると思います。はい、うん、登山はね、さすがに今回できないけど、ドライブをして、そのドライブをした場所での収録とかっていう風に、テクノロジートークステーションの収録のためにこの夏を当てるっていう風のも、まあなしじゃないんだけど、今回北海道の右下の方の俺の家から大量に本持ってきたから、やっぱり本はちゃんと読もうかなと思います。そんな感じだよね。うん、でもね、やっぱりちょっと興味あるな、あの電車無人駅と、なんだっけ、コボロだっけ、オボロだっけ、確かコボロだったと思うんだけど、小さいに札幌のホロネっていう室蘭の方のすごい小さな駅、やっぱ行ってみたいな。うん、あとは北海道新幹線乗ってみたいとかっていうのは、ちょっとこの時期はいくらあんまり人が乗ってない北海道新幹線はやぶさでもさすがに危険な冒険かな、チケット取れんのかなとかってね思うし、うん、今度福山さんのね、あれ行くとき、横浜行くときに、年末ライブね行くときに、それ使ってもいいかもな、北海道新幹線。まあ LCC で往復取るのと同じぐらい多分お金かかると思うんです、片道で。多分片道で多分その額を優に超えると思うんですけど、うん、まずね、寝台特急なくなっちゃったのがちょっと痛いよね、まずね、俺は思う、それが。うん、この前はなんかの寝台特急で乗ったんですけど、もうね、完全に寝台列車がなくなっちゃってるはずですから、札幌から出るやつが。だから、うん、急行浜那須だったかな、俺が乗ったやつ、ちょっと覚えてないんだけど、寝台のやつ乗ってさ、で、新青森に5時半過ぎぐらいに着いて、で、寝起きでさ、ね、寝起きに、乗り換えをして、もうね、びっくりした。あんなに、なんていうの、味気がないと思わなかったんで、寝台特急。まあ、ね、なんか特別なものに予約すればまた別だったとは思うんですけど、うん、なんかね、寝心地もそんなに良くなく、うん、まあ、 JR ってね基本静かではあるから全然いいんだけど、ただあんまりでももう寝台ってあんま使いたくないなって思った、うん、でもねあの時初めてね仙台から新青森まで、違う、仙台から青森までかまでは新幹線でさ、うん、新幹線いいなって、普通の指定席に乗ったんだけど窓側だと普通にコンセントもさ使えたりとかして、うん、JR でもね普通に何だっけ、グリーン車だとコンセント確か入ってますよね。あ、エッジシステムだ、久しぶりだね。あーそっか、これドライブ収録でエッジシステムに合うのは初めてですよね。いわゆるオービスですね。で今回のこの道東から札幌の企画だと2つ目ですね、このエッジシステム。日照峠越えてしばらく収録しなかったんですよね。その間に1回出くわしています。日照峠からこう日高町に入ってちょっとした後にエッジシステム、このオービスですね、あります。はい、このねオービスの存在はね、僕このレーダー探知機をつけて初めて知ったので、それまでね知らなかったんだよ。いやオービスっていうものがあるっていうことは知ってたんだけど、どういうものなのか知らないから、どこで測ってんのかっていうのも分かんなかったし、うん、あ、あったあった、これだ。カメラは正面です。通過速度は60キロ以下です。全然大丈夫ですね、はいはい、今53キロですから、はい、大丈夫です。しかし後ろの車は飛ばしたいし俺を抜かしたいんだろうな、やめようね。めっちゃ飛ばしてきたな。オービスがいることを分かったから通り過ぎた瞬間にぶっ飛ばしたね。なんかね煽ってきた車を逆に煽り返したくなるっていう僕の心理は、多分交通安全上危ないだろうから実行には移さないんですけど、煽ったりとか追い抜かした車に対して結構、しかも荒々しく抜かした場合ね、なんかそいつを逆に煽りたくなってしまうんですけど、まあいいです、やらないです、交通安全上良くないから、うん、ただね車通りも増えてきたな、だんだんもう札幌に近づいて、今長沼町ですね、今長沼にいます。あの北海道民じゃない人分かりますか、僕がどこにいるとかって話しても、まあ、あのぜひ地図とかを見ていただければなと思うんですが、晩飯どこで食べよう今、うん、外食巡りもありだな、スープカレー巡り、うん、スープカレーはよくねツイッターで僕写真上げてますけど、うん、いろんなねスープカレー有名どころも意外と行ってなかったりとかするので、僕なんか新しいものを開拓する心理がちょっとなくて、うん、札幌駅近郊街中のスープカレーのお店に何度も何度も行くみたいな、うん、で新しいメニューもどうせ開拓しないみたいな、うん、いつもと同じものをみたいな、なんか新しい刺激に対して、ね、刺激を求める心がねあんまないっていうあるんですけど、うん、はい、まあ、そんな感じでございます。もう20分ぐらいになるから一旦これで収録は、ちょっと時間を置いて、また最後あともう1本ぐらいやれればいいかなというふうに思います。じゃあ以上、お相手は菊野太郎でした。気づけ、お疲れ様でした。